Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、あのキット作っちゃいましたということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ハムのラジオからオンエアイベントのお知らせです。5月の21日朝の10時から2時間程度 QSO パーティーを開催したいと思っております。以前初心者の方がなかなか PTT を押せないというお便りいただきました。ということで、普段あまり QSO したことない方に向けまして、 QSO の機会を設けようかなと思いましたのでね、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオの、ね、メンバーがねお相手させていただきますので、安心して、お気軽にね、QSO していただけますというところでございます。5月の21日の土曜日の朝10時、10時頃、まあ、多分10時ぎりいっぱいちゃんと10時に出ると思いますけれども、はい、10時スタートということでございます。はい、今回ちょっと初めてなのでね、その後2時間ぐらいかなと、まあ、お昼の12時頃まで、2時間ぐらいかなという感じでスタートしたいと思います。周波数はですね、7メガ帯、7.165MHz、7165kHz、プラスマイナス、QRM をね、避けまして、QSOしたいなと。モードはね、SSB です。まあ、7100帯ね、ところになりますんでね、はい、SSB でございます。まずね、ハムのラジオのメンバーがね、CQ を出します。皆さんがね、ワッチしていただきまして、CQ が聞こえたら、まあ、コンディションによってね、やっぱり、聞こえるところ聞こえないところがあると思うんで申し訳ないですけどもね、はい、まずハムのラジオのメンバーがね、CQ 出しますので、それで応答していただき QSO しましょうと、はい、いうことでございます。その後はね、まあ、順次 QSO をしていきたいかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。また、まあ、CQ、ハモのラジオのメンバーが出しますので、まあ、QSO 終わりますと、またハモのラジオが出てのメンバー出てくると思うんですけども、はい、この人気になるなと思ったらね、ちらっと、なんていうかな、
隙間にちょっと、まあ、
呼び出してもらってね、はい、何キロヘルツアップとかね、はい、ダウンとか、まあ、よくやってる、産経紙アップというのが一番多いかな、SSB では。
KC ね。
なんかこれだけはね、すぐ 3KC って言っちゃう、
ね、言っちゃいますね。はい、
ということなんでね、まあ、その周り、QRM をとにかく、避けていただきましてね、はい、QS をしていただいたらいいかなと思います。はい、それと当日はですね、ハムのラジオのオンラインミーティング。これインターネットの方ですね、はい、ハムのラジオのオンラインミーティングの方もね、会場オープンしておきます。オンラインとオンエア。こちらの両方ね、同時進行しますので、どちらかで お声掛けください。例えば聞こえなかったらね、やっぱり、ロケーションとかね、やっぱり開けてる状況で変わってきますんで、はい、うん、いや、出てるけど、これに出てるよという情報交換もね、できると思いますしね、はい、はい。で、気になる方がいらっしゃったら、その方もお話もできるかもしれない。
そうですね。
そうですよね。はい。はい。はい、まあ、そういうので、オープンしておきます。オンラインミーティングの、入り方とかは、ハムのラジオのホームページを見ていただいたら分かるようにしておりますのでね。はい、よろしくお願いいたします。
ボタンがありますので、そこから入っていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
します
はい、皆様のね、ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、今日はあのキットを作っちゃいました。ということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。 皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今回ですね、2月の20日に放送しました第477回なんですけども、ここでね、ご紹介していたキットをね、リオさんが購入しました。
はい。
ということなんですね。
はい。
ということなんで、その体験記をね、お送りしたいと、
はい。そうですね。
思いますので、もう早速リオさんにバトンタッチしていいんかな。
いや、まあいろいろ質問してもらった方がいいかな、ね、はい、と思っておりますんで、
はい。では、何を買うたんとか言って、大阪弁で、何を購入されたんですか。
はい。ちょっと話題になってました、SDR の SSBCW トランシーバー。
はいはい。
マイクロ BITX のバージョン6というのを購入しました。
おー、海外からの輸入ですね、これ。
まあ、そのもののトランシーバーですね、3.5 から28メガまで、残念ながら24メガが入って、ってないんですが、
あらら。
3.5、7、10、14、18、21、28メガの、SSB と CW の 10W トランシーバーという、ことになってます。
うん、
で、買ったのはですね、うん、なんとインドからです。
インド。
インド。はい。で、会社の名前がね、HF シグナルという会社なんですね。まさに HF の信号ですね。
そうですね。
で、個人輸入なんですが、うん、こちらの会社のホームページから購入できるということですね。で、普通にウェブで購入する、ショッピングと全く同じ状態でですね、ポチッとなっとしたら買えるということですね。
まあ、普通のポチッとなですね。
普通のポチッとな。
買っちゃったです。
はい、はい、そうなんですよね。で、まあ、ポチッとなすると支払いどうするんだということになるんですけど、うん、ペイパルが使えるんですね。
ああ、なるほど。
で、ペイパルに私、クレジットカード登録してますんで、うん、そのクレジットカードから引き落とされると。なるほど。いうことですね。
でもなんか送料がなんか、かなり、いけそうな気がするんですけど。
はい、送料ですよね。はい、で、まずはその、トランシーバーの価格なんですけどね。
あ、はいはい。
はい。US ドルで今ちょっと円安になってて大変なんですが、うん、US ドルで209ドルですね。
だから、うん、日本で言えば今やったら200、ね、2万4000円ぐらい。
2万4000円、
うん、もうちょっと
ですね。2万6000円、うん、2万7000円ぐらいになるんですかね、うん、
ちょっとお高くなっちゃったわけですね、ちょっと世の中の情勢によって、
はい、そうなんですね。でただこの209ドルの中にはですね、うんうん、輸送料込みなんですよ。
あらら。
それも船便じゃなくてですね、フェデックス指定で送られてきます。
はい、普通の宅急便ですよ、はい、要するに、世界宅急便。
そうです。世界宅急便なんで、向こう、うん、出ると、まあ、3日か4日ぐらいでは届く、うん、その送料込みなんで。
あとトラッキングもね、もうバッチリとフェデックスができるんで。
バッチリとできますし、うん、で、入金したら、HF シグナル社からメールも来ますんで、これで入金済みましたね、うん、ありがとうって来ますんで、うん、非常に安心できると。
だから逆に言えば、日本でどこの国からというのをあんまり意識せずに、
買えますね。まあ、
言語は別にすれば、
はい、
そういう感じですね。
そうですね。ちょっと、ホームページが英語だけなんで、
まあ、これは仕方ないとしまし
てね。購入だけはそんなに難しくないんで、うん、非常に簡単に買えると思います。
う
ん、
なるほど、ね。
で、費用をそれだけかと思ったらですね、うん、配送時、うちまでまあフェデックスですから送ってきてくれるんですけど、うんうん、個人輸入の消費税としてですね、
なるほど、
これだけはかかるんで、これ2400円を払いました。
うんうん、これですね、フェデックスさんが、まあ、日本、別の宅配業者さん使うときもありますけど、その時にお金ちょうだいって言われるわけですね。
そうですね。彼ら、借り払いをしてくれて、うん、それを戦えた分払ってくださいと、こういうことになりますね。う
ん、なるほどね。
はい。で、その時にですね、同時に、マイコン基板をですね、うん、余分に買っておきました。これ、アンドゥイノ、まあ、アルドゥイノの、と同じようなもんだと思うんですね。マイコン基板ですね。うん、
はいはい。
これが同じく輸送費込めて109ドルなんですよ、
うん、
だからキットの半分ぐらいの値段はするんですが、一応これを買っておきました、
は
い、
それはなぜ、
ちょっと後半の方でちょっと詳しくご説明したいと思いますけど、
お楽しみということ
で、お楽しみということですね、はい、で注文したからですね、だいたい3週間後、
まあ、だいたい一般的な そうですね、国際宅急便の感じですね。
そうですね。でも実際その輸送にかかった日数は 3,4 日みたいで、う
ん、あ、よくありますそれ
送ったよと言われて、うん、届いたのが3日後ぐらいですかね、うん、でポチッとなから3週間後、うん、そのぐらいの感じでしたね。
特にトラブルなしですよね。
全くトラブルなかったですね。
あ、よかった、
はい。
まあ、ペイパルにしろフェデックスにしろ非常に安心して使えるシステムでこう、うん、あの買い物ができるなというのが非常にまず印象があるかなと思いますね。
そうですね、非常に安全安心ですよね、うん、はい、
なるほど。で、あの購入した、まあ、実際のキットなんですけども、まあ、先ほど周波数の、ね、はい、お話ありましたけども、はい、このしいわゆる無線機としての仕様ですね、
はい、
これってどんな感じなんですか。
はい、先ほど申し上げました周波数で対応するんですが、うん、一応 SSB と CW が、うん、送信できる受信できるということになってます。で、出力はですね高所 10W なんですが、私全バンドチェックしたんですが、5W から7ワット弱まで、うん、周波数が高いから出力が出ないというんじゃなくて、なんかばらつきがありますね。まあ、5W 以上は出てるという感じです。うん、ただ、交渉の 10W には届かないということですね。あと、操作も非常に楽になってましてね。で、まあ、操作するのは主に LCD のタッチパネルということですね。う
ん、あ、これって、キットそのものに LCD のタッチパネルも入ってるんですか？
はい、全部入ってますね。全部入ってますんで、まあ、そのタッチパネルにスタイラスまでついてましてね、
はい、ペンですね、
ペンですね、はい、というのはその画面が小さくていろんなボタンがあるんですが、
あ、なるほど、
さすがに指の 細い人でも難しいんで、
爪の先で押さないといけないぐらいの、
はい、そうですね。で、まあ、そのタッチパネルで、操作できる機能は、例えば VFO の切り替え、 AB の VFO があるんですが、うん、その切り替えとかですね、モード切り替え、これは USB、LSB、CW、うん、あと周波数のスプリット運用のオンオフ、うん、それからリット、うん、周波数を受信するときにずらす方ですね、うん、これのオンオフ、それから CW の、速度の設定と、トーンの設定と、うん、これがそのタッチパネルでできるようになってます、う
ん、CW の速度設定というのは中にエレキのモードみたいな
入ってるようですね。
あ、なるほどね、はい、
それでそのトーンと聞くときのトーンと、速さがワードパーミニット何語ということで調整ができるようになってますね。
でもなんかそれだけ聞いたら普通の無線機ですよね。やっぱりちゃんと、もう別に
もうほとんど、まあ、ね、無線機で、無線機です
。そうですよね、
はい、で、あと前面のパネルにですね、VFO の、ダイヤルと、セットボタンというか押しボタンが、そのダイヤルつまみについてたりしますね。あと音量調整つまみと電源スイッチが一緒になったボリュームがついている、うん、あとはフォーン端子とマイク端子と CW用のキーの端子、この3つが前に出ているという感じですね、う
ん、マイク端子はどういう形になっているんですか。
あ、マイク端子はですね、普通の、マイクもついてましたよね、このキットに。
あ、マイクもついてるわけなんですか。
マイクもついてます。で、それも差し込めばそのままえるんで、普通のステレオタイプの 3.5 ミリの端子ですね。
はいはい、なるほど。じゃあ、まあ、日本での機械で、例えばハンディキみたいなマイクが、と同じような感じですかね。
全く同じのがついてますね。
なるほど、なるほど。
はい。
で、なんか多分プラグインパワーのコンデンサマイクなのかな。
はい、だと思います。某チャイナメーカーさんのやつがついてきましたけどね。
なるほど、なるほど、
はい、で、あとマイク端子で後ろにですね、まあ、電源端子、12V で3アンペアというふうに書いてありまして、うんうん、これはパソコン用の電源でも十分使えるという程度でしたね、うん、
この 12V 3アンペアだと今のパソコンが使える、USB Type-C のモバイルバッテリーってありますよね、
はいはい、
パワーデリバリーっていう規格が使えるやつだと、まあ、給電ができる、
そうですね、
容量ですよね。
容量ですね。うん、で、3アンペア以下なんで、まあ、そんな大きなバッテリーもいらないだろうし、バッテリーパックを作ってもいいかな、なんて思ってます。
なるほど。
で、あと、後ろに出てるのはですね、アンテナ端子、これ BNC なんですが、うん、出てるのと、USB mini の端子、中にある、マイコンというかですね、アンテナ、まあ、アルテナの 書き込みが後ろからできるようになってまして、その端子が出てます。
その USB 端子で、まあ、マイコンのその設定みたいのをパソコンから書き換えることができるという
感じです
か
ね。できるということで、中 の EP ロームを書き換えができると、こういうことですね。
リグコントロールみたいなこともできるんですかね。
リグコントロールのソフトが、ね、見つからないんですよ。だからリグコントロールはちょっと難しそうですね。
まあ、EP ロムのデータを読み出すくらいはできるけどっていう感じですかね。
はい、読み出しと書き換えはできるけどもという、
なるほど、
インターフェースになってますね。なるほど。本当はそこからなんか情報を引き出してですね、大きな画面でその情報を見たりしたいんですけどね、そういうところはまだ、入ってないようですね。
なるほどね。今マイクロビット X のバージョン6ですか、まあ、これの会社のホームページ見てるんですけどもね、なんかカイロスまでね、はい、ホームページ
全部出てるんですよ。
出てますね、これ。
もう組み立て方向だとかですね、うん、他にもフォーラムだとかですね、うん、改良記事だとかいっぱいあるんですよ、世の中に。それ活用すると、自分一人で使える、マイクロ BITX ができるだろうと思いますね。
なるほどね。
大きさどのくらいなんでしょうか。
はい、高さが約9センチ、うん、横幅が、20センチ弱、うん、奥行きも同じく20センチ弱ですね、
うんうん、だから奥行きがもっと深いと割と小型のリグとよく似た感じの、まあ、前面から見れば そんな感じですね、
はい、ちょっとコンパクトかなっていうところですね、う
ん、はい、だから前から見たら FT991 みたいなちょっと小型のオールバンドのリグがありますよね。あの感じで、はい、まあ、10ワットなんで、はい、ちょっと小型、前後が短いなというそんな雰囲気ですね。
そんな雰囲気ですね、うん、はい、
これ先ほどマイク、マイクは PTT 付きなんですよね。
あ、もちろん PTT 付きのマイクです、普通のマイクです、
ね、ステレオ端子か、はい、あ、なるほどなるほど、
はい、
まあ、こういうの、まあ、無線機メーカーさんによって独自規格のですね、いろんなコネクタついてたりしますけど、やっぱり 3.5 ミリの端子がなんとなく安心はするんですよね、
うん、安心はしますよね。
いろいろ後で自分で作り変えたりもできるし、
うん、なかった時にね、
うん、
うん、ね、端子交換も楽ですからね。
そうですね、
なんかそれは非常に好感が持てるなという感じがしますね、
うん、あと他になんか購入された、まあマイコン基盤をもう一つ買ったというのはまた後にしまして、
後にしまして、はい、他に買ったのですね、はい、念のためにですね、うん、小型のアンテナチューダーを買いました。
はいはいはい、
これも安いんで、皆さんご存知の ATU100 というのを買ってですね、完成品で1万円から1万2000円ぐらい、うん、キットで4、5000円というやつですね、うん、で周波数が 1.8MHz から 50MHz までで、パワーが 5W から 100W まで対応というやつなんですね、うんうん、
これ前よく、ここの中でも一回紹介したことあるかな、はい、ネットの中でもね結構話題になったアンテナチューナーですよね、
はい、そうですね。で、うん、これはですね、マイクロ BITX の出力回路の上数変えられないんで、ちょっと安全を期すためとですね、ひょっとしたらスプリアスが改善するのかなという可能性を求めて、これをセットで使うことにしました。
なるほど。あ、そうかそうか、これは別に保証認定とか受けてるわけではないから、
ないから
そのままで日本では使ったらいけないわけね。
いけないわけですよ。でそのためにちょっとその辺の特性も調べたいと思ってですね、うん、チューナーも一緒に、使ってみようかと思ったんですね。
なるほど。
ただこのチューナー5W からの対応なんで、うん、ちょっとね動作が不安定なんですよ、 5W 出力でやろうと。
ああ、そっか。
そうすると、うん、ものの本にもありますように、ATU100 のファームウェアの書き換えをやるとですね、うん、2.5W 以上で動作するというのが確認されてまして、うん、それをやっておけばですね、このマイクロ BITX と組み合わせても動作ができるということで、そこの書き換えだけはしました。
なるほど、なるほど。はい、ということでまず、リオさんがお買い求めになった、ね、キットをご紹介いたしました。
JJ2VLY 桜井です。サンスポットが上がってコンディションが良くなることを願っています。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。第1級陸上特殊無線技師6月期国家試験まであとわずか。最後の仕上げに QCQ 企画の直前対策資料がおすすめです。 QCQ 企画が独自に編集した第1級陸上特殊無線技師法規法令集、 第1級陸上特殊無線技師無線工学要約集、またそれぞれの問題集計4冊のテキストと直前対策資料で合格を目指しましょう。直前対策資料には過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と、試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。問題集に未収録の問題は追加問題集でしっかりカバーしています。第1級陸上特殊無線技師6月期直前対策資料のお申し込みは5月27日金曜日まで、ぜひお申し込みください。気になった方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでもご学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので、ご安心してご参加ください。お友達同士で、会社の仲間と、ご家族で講習会に参加してみませんか？養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでは、26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と三女会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトで。ヨタジャパンからのお知らせでした。
はい、ということでね、リオさんのところに、キットが届きましたと、はい、いうことで、まあ、届いたら当然作りますよね。
作りますよね。
どんな感じでした？はい。はい、
作るのね、全部で1時間ぐらい。
早いですね。
はい。
あ、だから結構実装はしてる分なんですか？あの基盤とか。
メイン基板と、はい、アンティーナの乗った基板、2つの基板が来るんですが、すべてハンダ付けが終わってます。
ああ、なるほど、ね。
で、全部調整済みなんですよ。
はい、
で、やることは、あとは物理的に組み立てていくだけっていうことなんですね。
うん、
で、その、アンティーナの乗った基板を、これが LCD と一緒になってる基板なんですが、これをメイン基板のコネクターに差し込むと。で、差し込むと同時に、基板とアンティーナをケースにビス止めすると。これでビスで8個です。で、その他にケースもついてくるんですが、ケースにスピーカーを取り付けると。で、あと、コネクター類を後ろに配線をしていく、それだけなんですよ。
ああ、結構簡単なんですね。
はい、で、各種コネクターとかですね、すべて基板にハンダ付けされてて、その大きさに合わせてケースが作られてるんで、ちょうど外部の、穴にもぴったり合うようになってるんですよ。
うん、
でそれをはめ込んで止めるだけ、まあ、プラモデル並みですよね。はい、
電子工作っていうよりかただのなんか工作みたいな感じですね。
あのプラモデル組んでる感じですね、うん、言ってみると、ね、はい、で非常に楽だったですね、
うん、だから、ハンダゴテはいらないんですか。
ハンダゴテいりません。もうドライバー1本、
なんかパソコン、今の最近のパソコン組み立てのパソコンみたいなですね、
はい、あの自作パソコンと全く同じで、うん、はい、ドライバー1本で、それも変な形のドライバーじゃなくて、うん、標準のプラスドライバー1個あれば、全く問題なく組み上がりますね。
すごいですね。
楽でしたね、
うんうん、
この組み立て方法などはですね、そのメーカーである HF シグナルさんのホームページにですね、はい、写真入りで、
はい、
詳しく書いてありますので、非常に参考になりましたし、うん、非常に良かったですね。
で、このマイクロビット X のバージョン6で、ね、検索するとね、はい、YouTube でいろんな方も
画面
上げてますよね、
はい、
うん、
で何人もの方が上げられてるのと注意点とかですね、
はい、あ、なるほど、
いろいろあってですね、非常に楽だとですね、
うん、
でここね、会社親切だったのはですね、部品の写真とチェックリストがあるんですよ、
はい、
で全ての部品ビス1本に至るまで、うん、リスト上に写真とですね、それの規格と個数が書いてあるんですよ、うん、
はい、
でそれにちゃんとその間違いなく入れましたよというチェックマークがついてるんですよ、
うん、
でそれを見ながらやるとどこに何を使うかっていうのが全て分かるようになってまして、うん、ビデオとか YouTube 見なくても組み立てられる。
なるほどね、
いうことですね。めちゃくちゃ親切ですよね。
むちゃくちゃ親切ですよ。でさらに感激したのはですね、ビス類とかワッシャー類が余分に入ってるんです、
う
ん、
あ、嬉しい。
これむちゃくちゃ嬉しくないですか。
うん、
組み立てる時にもね、なんか柔らかいマットの上でやってるとなくなるんですよ、うん、飛んでって。
そうですね、
非常に親切にですね、うん、プラスで入れてくれてるんで、
うん、
これありがたかったですね。
そしたらもう来たものをまあまあ開墾して部品チェックして、で、はい、ダダッと怒涛のように組み立てるというほどやなく1時間ぐらいで簡単に
できちゃう、はい、1時間ぐらいでできちゃう。ただですね、私1個だけ困ったことがあるんですよ、はい、スピーカーをつなぐ、うん、スピーカーが上蓋のところについてるんですね、はい、でそこからワイヤーとコネクターが出てるんですが、うん、同じ形状したコネクタが基板上に3つほどあるんですよ。
どれかなというやつね。
どれかなっていうのがですね、その HF シグナルさんの、ホームページにどこにも書いてない。で探し回ってですね、他の YouTube とかいろいろ探し回ってようやく見つけましてですね、はい、ここのコネクタにさせと書いてあって、ようやくそれでさせたと、う
ん、なるほど。
いうことがありましたね。その他の作業は非常に簡単なんでね、うん、で、あと、わからないことがあれば、フォーラムとかってありますんで、うん、マイクロ BITX フォーラムなんて調べると出てきますんで、さすがに日本語版はないんですが、英語版でいろいろと問題点とか、ああしたこうした改造方法はどうだっていうのがいっぱい出てますんで、うん、非常に参考になるのかなと。
なるほどな。
いうことですね。
たらもう組み上がったら、まあ、あとは、
はい、
電気入れて
できれてやるんですけど、まあ、調整したいとこもなきにしもあらずというところですかね、うんうん、で中の意味の EPROM の内容を見たいじゃないですか、ファームウェア、そうするとですね、見る方法を見つけました、うん、で、HF シグナルさんから出てるわけじゃないんですけども、フォーラムに参加しておられる、KDA と CEC さんのですね、ホームページに行くとですね、マイクロ BITX のメモリーマネージャーというのがありましてね、うん、これを後ろに パソコンにインストールして、後ろの、USB でつなぐとですね、中身が見られると、
うん、
アンティーノの中身が見られて、それがソースコードというかですね、コードのままじゃなくてですね、それを設定画面が入っているようなインターフェースとして機能してくれるんですね。でこれを入れておくと常に中身を入れ替えたり、することができるし、今の動作上環境がどうなっているかというのが見られるということですね。
あ、なるほどね。
このトランシーバーコントロールというそれ USB じゃなくて、うん、中身を見るための USB で、それ専用の、こういうソフトをサードパーティーというかですね、KDA と CEC さんが提供してくれているということですね。これでいろんなことを設定したり変えたりできると、こういうことになりますね。
なるほど。でもしかし非常に簡単ですね作るのと
非常に簡単です ね、 ね、
だからそういうのも、まあ、ここの会社が出してるんじゃないんだけども、いろんな方が、
はい、もう試行錯誤、そうお作りになってるんですよ。ファンがいるんですよ。
なるほどね。結構やっぱりこれ設計された方、やっぱりこの HF をよく使ってて、よく分かってる方という、そんな感じしますね。
そんな感じがしますね、
う
ん、
はい、自分の好きなトランシーバーを作ったとそんな感じかな。
そんな感じですね、
うん、はい、ありがとうございました。ということで一応キットの完成まで行ったということです。はい、ということで、キットが完成しました。ということで、はい、実際の、ね、使い心地とかはいかがでございましょうか。
はいはい、まずですね、送信の方、強くな話をしますと、うん、前半でもお話ししましたように、10ワット出ないっつって残念ながら出ないですね、
うん、
ただ近々ですね、50ワットのリニアアンプが発売されるなんて話もあったりしますんで、まあ、
それは AGF シグナルさんから出る
ってことですか。そうです、そうです、というのもありますんで、あ、これはちょっと面白いかなと、うん、そうすると、実際の出力はですね、周波数によって、5ワットから7ワットぐらいですね、うん、で特にその CW を長押ししてても、パワーが落ちるということはなかったんですが、まあ、そのぐらいしか出ないねと、
うん、
ただその 50W のリニアアンプのエキサイターとして使うんだったら十分に使えるかなという感じですね、うんうん、
また使用数の安定度ですね、
はい、
うん、電力が出てもフラフラされても、ね、キーを押した時に使用数変わってもらうと困るし、
困りますよね
そこはいかがですか。
さすが SDR、うん、全く問題ないですね。
あの
動作中にずれていくとかは全くなくてですね、更新はしてないですけど、はい、受信してる時の感じと、あとダミーロードで、送信しながら横の受信機でアトランシーバーで聞いてたりしたんですけど、うん、全く問題ないですね。
なるほどね。
筐体はやっぱり送信してると熱持ってくる感じがしますか。
熱ね、ほとんど感じません。
あ、そうですか、
うん、なかなかいいですよ。
まあ、確かにでも 5W、まあ、10W 弱でちょっと大きめな筐体っていうことを考えると、結構熱の容量的には余裕があるのかもしれないですよね、
うん、余裕がありそうですね、うん、
なるほどなるほど。
ちょっと夏場使ってないんでね、夏場はちょっと外からなんかファンでもつけようかなとは思いますけどね。
集団のトランジスタをなんかヒートシンクつけて、
はい、
外のあのケースに、つながないっていうのは そんなことはないんですか。
そんなことは必要ない、なさそうですね。
だからまあ普通の出力のトランジスタが基板の上に乗ってるというそんな感じですか。
はい、そんな感じですね。 あとはね、その使い勝手というか、うん、これ S メーターないんですよ。
よく最近のトランシーバーだと LCD の画面にメーターがドンとあったりしますけど、
全部ついてますよね。 S メーターついてないのちょっと、まあ、見ませんけど 不便かなと、うんうん、まあね、ついてた方がいいに決まってるということで、う
ん、よくあるのがあの、横方向にね、あの、はい、LED が何個か並んでるバーみたいなやつで、
はい、
ヘロヘロって動いてくれてもいいんですけどね、スメートね、はい、
うん、であと、液晶の表示画面がですね、周波数の、VFO の AB 表示、これは数字なんですが、うん、あとは操作ボタンみたいなボタンばっかなんですよ。どうもあのトランシーバーという感じがしない、
うん、
どっか の, あの工場にある、機械の設定のボタンみたいなのがいっぱい並んでいるような印象なんですよね、
うん、
でこれがちょっと違和感があるかなという感じですね、うん、で先ほど申しましたようにそのマイクの PTT ボタンで CW で送信できるのは意外と便利、
うんね、あそうなんですかやっぱり、
うん、便利ですね、キー刺さずにそこでモールス打てますから ね、
あなるほどね
とりあえずはね、
うん、
はい、でなんか珍しい曲が出た時にスッと CW に切り替えればキーも刺さずに打てるという、うん、特にですねあの山へ持ってったりするといいのかなと
なるほど
いう感じもしますね。余計なもの持っていかずに、うん、マイク一本でキーの役目もしてくれるという感じかな、はい、というふうに思いますね。
どうです、まあ、実際でもちょっと移動運用に持っていくには大きいのかな。
ちょっと大きいです。ただリックには入りますね。
あなるほど、
うん、あとバッテリーがどのくらい大きくなるかによって、というところだと思いますね。
なるほどね。
重さ的にはあれですね、さっき既存、はい、既存の無線機でいうと FT991 より一回りちっちゃいかなぐらいですかね。
あ、はい、考えたら例えばIC705 とかね、
はい、
バッテリー動作のありませんか、
はいはいはい、
新しく出たあんな感じですね、はい、大きさとしたら。
そうですね、
ちょっと大きいかな、705
の。ちょっと大きい
ですね、大きいかもしれないですね、
うん、
ただ軽いですね。
あ、
で中に入ってるの基板ですから重いもの何もないですよね。
あ、そっか。あ、逆にスピーカーが 重たいかもしれないな。
ケースが一番重いです。
あ、なるほど、
なるほど、はい、
ケースってこれ鉄かなんかなんですかやっぱり。
これね、アルミだと思います。
ああ、はい、まあまあ割と軽い方ですね。
軽いですね、うん、はい、
まあ、なんかいろいろと改造しやすいというか改造しがいがあるというか、
はい、で改造いろいろありましてね、うん、で先ほど言いましたですね、表示の画面がですねボタンばっかり家じゃないですか。
あ、
で実際のトランシーバーのように近づけるためにほぼ同じ大きさの高精細の LCD と、アンティのを別に買ってですねそこのファームウェアを入れ替えると S メーターも美しい表示が非常にトランシーバーらしくなる。
あ、それで最初にはい、CPU の基板をもう一つ買ったというのが
そうなんですよ。
それが伏線やったわけですね。
そうなんですよ。今のやつを書き換えてもいいんですけど今のやつを残しておいてそれを別のやつで書き換えて LCD と一緒に基板を作ればですね差し替えだけで表示変え部分と変えられるということですね。
あ、逆に言えばもっと大きな液晶にしてもっと見やすくするということも、まあ、移動運用の時は大変ですけども、
うん、ただケースに収まるケースに穴開いてますんで、はい、LCD のその大きさにほぼ合わせて高精細のやつに入れ替える、
うんうん、
であとは、ファームウェアを入れ替えると画面が変わると、うんうん、いうことで、はい、
ファームウェアを入れ替えるけど先ほどのいろんなところでいろんな公開されてるやつをいろいろと、はい、はい、組み合わせるというそんな感じなんですか。
ファームウェア一つでも入れ替え LCD 入れ替え用のファームウェアがしっかりとあります。
あるんですか。
それを入れ替えるだけです。
ああ、なるほどね。
であとはですね同時に やりたいのはちょっとちっちゃな基板ですけど、うん、つけて S メーターをつけることができます。
ああ、
でそれはねハンダ付け4箇所ぐらいいるんですが、それさえやれば S メーターも表示できる、
うん、その S メーターというのはもう本当のリアルなメーターの意味ですよね。
液晶上に表示するんです。今の
液晶上に、
はい、ファームウェアを入れ替えて新しい液晶に、はい、高精細の液晶に入れ替えると、はい、その同時に S メーターの基板をちょっと追加してあげると、はい、その液晶上に S メーターが表示される。
あ、
そういうことですね。
だから画面ももういろいろとカスタマイズができると。
できるということですね、う
ん、まあ高精細の LCD に変える必要があるということですね。結局そこは
そうですね、うん、で一応それも手に入れまして、うん、一通り試験が終わったらそれに変えようかなというふうに思ってます、う
ん、なるほど。
ただその前に、このオリジナルのまままでですね、うん、スプリアスの測定をしてみようと思ってまして。
あ、実際に電波出すためにですね、これは。
そうですね、うん、でちょっとJADさんに行ってスプリアスの保 証できるかどうかも含めて、ちょっと相談をしていきたいなというふうに思ってます。
は
い、
なるほどね。で、先ほどの、基板を新しく、CPU 基板を変えたというのは、いわゆる入れ替えるわけですか、この、元々のマイクロビット。BITX の液晶の基板を入れ替えるという、そんな感じ。
入れ替えます。入れ替えます。
なる。あ、それで元のは残しときたいのはそこなんですね。
そこです。
あ、だから元のやつをもう全部変えてしまえば、それはそれで構わないんだけども、はいはい、元に戻らないと。
そういうことですね。
元に戻さないといけないと。
そういうことです。
ああ、なるほど。
はい。ということで、両方のが楽しめるように、うん、2セット入ってるということですね。あ、
なるほどね。はい、確かに。だから次は、ジャード3でのスプリアス保証の問題、
はい、というかまず測定からですね。
あ、測定。あ、そうかそうか。
はい、はい、実力を見てみたいなと思ってます。なるほど。
まあ、ATU100 って、まあ、アンテナチューナーともしかしたらセットにするとスプリアス良くなるとかいろんなことが考えられます
ね。考えられますね。それも含めてこれセットでということにしたんですけど。
そうですね。あ、そうか、はい、そうですね。スプリアス保証は例えば外に LC フィルターつけたとしてもそれを込みで申請できるわけですよ ね、
はい、そうですね。
そういう条件ということでね、
はい、
うん、なるほどね。
実際にこう免許が下ろすまでのプロセスが次の課題という感じですかね。
そうですね。そうなりますね。
ということはこの第2回は実際の運用までということで。
おお、そうですね。
楽しみですね。
楽しみですよね、
はい、
ということでね、最後に一言、
はい、
このリグはおすすめでしょうか。
ジャードで申請が通るようだったらおすすめです。
ああ、なるほどね。
はい。
やっぱり世界中でいろんな方がいろんなことをやってるというのは、それなりにやっぱり使いやすくていいんですね。
情報がいっぱいありますし、うん、扱いやすいと思います。
ああ、なるほどね。
はい。
はい。では、次の第2回を楽しみに。
はい。
はい、
お待ちください。
はい。よろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。キットということでね、ポチっちゃったというやつですね。リオさん。
はい、ポチっとやっちゃいました。うん、はい、
でも無線機のキットっていう、自分で作るキットって言われて、想像するよりもずっとハードル低いし、ずっとお手軽だし、
そうですね。
チューナー含めても、日本円で、ちょっと円安になってますけど、4万ぐらいですか。
うん、そうですね。う
ん、非常にいいなっていうふうに思ったんですけどね、
うんうん、扱いやすいレベルでしょうね。購入しやすいレベルでもありますし、うん、
でまたインストラクションが非常に親切だし、ウェブページもいろいろ情報が充実してるし、
そうですね、なんかホームページにカイロズまで出てるとは私思いませんでした。
出てるんですよね。カイロズも、はい、アルディノのソースコードも出てるし、はい、カイロの説明まで出てるし、ね、なんか非常に教育的だなって感じもしたんですけど、
う
ん、
ありますね。教材に使えるかもしれないですね、
う
ん、
そうですよね、
逆に言えばみんなにいじってと、
そうそうそう、
そういうことを、ね、
もう最初からそれ狙ってる感はありますね、
うん、なるほどね。
まあそういう意味では一個のお題にもなるのかもしれないですよね。
そうですね。
マイクロ BITX プラス何かという、
ね、そうですね。まあ取り巻きのファームウェアだとかコントローラーのソフトだとかいろいろ出てきそうですよね、
うん。次にね、リニアアンプ 50W というのが出る、はいはい、ということなんで、まずそれが楽しみ、
楽しみですね、
ですよね、
はい、
うん、なるほどなるほど。では次回のリオさんのレポートに期待しまして、
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにもね、メールフォームがございますので、こちらからもお送りできますのでね、ご活用くださいませ。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。